自分平和戦略。
アロハ、ぽいぽいアロハの板羽由香です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
さとみさん、今日もよろしくお願いします。
はい、由香さん、前回は怒りのお話まで行きましたよね。
そうですね、愚痴こぼしてませんかっていう話からね、
本当です
よね、子供が愚痴こぼしてもいいって思うようになっちゃうよって話しましたね。
いかんいかん。そして自分の中に怒りの種があって、でそれを、うん、それにまあ気づくっていうことがとても大事というお話でした。
そうですね。はい、うん、で今日はね、まあ、まだまだ夏休み中なので、今度はちょっとお父さんと子どもたちの関係性から見て、子どもたちがどうなってしまうのか、あるいは今の自分がもしかしたら、あのお父さんのあの影響でこうなっちゃってるかもしれないっていう気づきを持ってもらえたらいいなと思う話をしようかなと思います。
まあ、もちろんお父さんの影響っていうのも家庭の中で大きいですよね。
やっぱりね、その、うん、お父さんだってやっぱ外で一生懸命戦ってるし、で戦って帰ってきて、うん、女がで怒りを抱えてる女と、まあ、が家で待ってて、本当は男の人だってゆたっとしたのに、もう女が怒り抱えて待ってるもんだから、のんびりできない、ゆたっとできない。で、そこからご飯を食べなきゃいけないったら、もうなんか、このフラストレーション、どこに持ってったらいいねんみたいな。俺解放できないっていうお父さんが無口で、眉間にシワが寄ってて、いつもなんだかちょっと怖いっていうお父さんなわけですよ。
ちょっと今すごく俯瞰というかメタというか、ゆかさんの描写がね、その怒りを抱えた女がいるところに疲れたお父さんが帰ってきてって言われると、前回の話聞いた後だとね、ああそうか、客観的に見るとそうかもしれんって思い始めましたわ。
なんかわかるでしょ。
わかる、ね、
それぞれがいろいろあるんですよ。
それぞれがいろいろある。本当にある。
そうでね、誰が一番辛いかって言ったらやっぱ子供なんですよ。
そうか、
だって子供はそのなんか何とも言えない空気の中で、こうなんていうの、家の中がこう凍りついてる感じの中で、そこにをこう耐え抜いてかないと生き抜けないでしょ。だって親がいなかったら生きれないから、子供は基本。
そうだそう
だ。から、そしたらこうどうなるかって言ったら、その脳科学的に言うと、自分の命を守る脳っていう風になっていくわけですね。まあ、脳っていうか意識、ここで自分が自分をこう問題なく生かしていくにはどうしたらいいかっていう、まあそういうありようになっちゃうわけですよ、子供が。
はい、
そうするとどうなっていくかって言ったら、まず他人の機嫌に異常に敏感になる。
はあ、そっか。
うん。それから自分の本当の気持ちより周りの空気を優先させちゃう。
いやー、かわいそうだな。
それから、まあ私もこれ、実は私もちょっとそういうところがあるから、本当にこれが言えるんだけど、自分が今どうしたいのかがわからない。自分が今悲しんでるのか辛いのか、喜んでるのか嬉しいのかも、なんかいつもおぼろ、グレーって感じ。でもそうしておかないと、しんどさをずっと考えては生きていけないから。
ああ、今それ言われるまで気づいてなかったですけど、私もそういうところありますね。
ね。
うん。
だから、そうなんですよ。これ、またこれに気づけると、一つまた自分の中にそういうところがあったって思うから、パッとまた一つ自分の中のに解放されるんですね、エネルギーが。
ああ、そうなんだ。
でね、この後がポイントなんですけど、じゃあそういう中で生きてきた子供たちって、どうなっていくのかって言ったらね、このピリピリしてる、なんかお父さんとお母さんの状態がなんかよろしくない、っていう、その状態が自分の居場所になるということは、つまりはそれが安心安全の場所と自分の脳みそが勘違いするわけですよ。
ピリピリしてるのに？
そう。だから、安心と緊張が連動しちゃうんです。
ちょっと相矛盾してる感じしますけど。
だってピリピリしてる場所から、ここは安全じゃないって言ったら、家から逃げなきゃいけないじゃないですか。家でするしかないでしょ。でも家出せずにそこの家に居続けるにはどうしたらいいかって、このピリピリこそが自分の居場所だっていうふうに捉えるわけですよ。腹の底の自分が。 そしたら、どうなるかっていうと、すごく良くしてくれる人に対して、なんか落ち着かないとかね。なんか、すごくあったかい穏やかな関係になると逆になんかこう、それをぶち壊したくなるような自分になっちゃうとかね。ふ
意味
わー
す
と
る。
して、こう、あったかいなーって、幸せだって思って、そこに乗っかっとけばいいのに、なんか、やたら不安を感じるとかね。ねじれの感覚ですよね。
ちょっとダメンズを集めそうな雰囲気しますよね、女の子だったら。
それ！ダメンズ集めちゃう女子って多分そういう家庭に育ってます。
本当？怖っ。
それから、DV してしまう男っていうのは、どんなに奥さんが一生懸命心尽くしても DV する男っていうのは、そういう家庭にか育ってた可能性があります。ありがたいな、幸せだなって思う場所であればあるほど壊したくなる。なぜならそれが安心の場所ではないと腹の底の自分が勘違いしちゃってるから。
わ、これは思いもよらないことですね。
ですよね。だからこうやたら空気を読んでしまって、物事なんか空気を読むってね、結局空気を読むってみんないいことだと思ってるけど、空気読んでる限りは何も物事先に進まないんですよ。だって自分がどうしたいかとか後回しなんだもん。
確かにそうですね。空気読めようなんて言ったりするし、その逆で空気読んですごく気が利いて、あなたよく仕事ができるわねなんて言われたりしてね、いいことだと思い込んでるけど、それ
で
勝
も
手
そ
に
れ。
自分がそうだろうって思ってるだけですもんね。
で、あなたよく仕事できるわねって褒めた人ってね、その人が素晴らしく仕事できてるんだけど、自分がやってほしいことやってくれたから褒めてるだけじゃないですか。
確かに。
だから、自分の事前期待に応えてくれてるからそれを褒めてるだけで、その空気を読むことが素晴らしいというよりは、私の思ってることあんたやってくれたから素晴らしいねって言ってるだけで、じゃあ、本当はその彼女がどの仕事をやりたいかっていうことではないじゃないですか。
ああ、そうだ。
でも、わかり
確
ま
か
す？
に。
そ
わかります。
うなんですよ。
わかります。
だから、ってことは、一生その、あなた空気読めて素晴らしいわねって褒められてる人って、一生、誰かのために生きてるだけなんですよ。
自分の人生なのに。
そう。でも、かつての私もそうだった。とにかく誰かの役に立ちたい。誰かの役に立たなければならない。それはなぜなら、母の機嫌をやっぱり見ていた。だから母がなんか喜ぶようなことをしておった方が良さそうだ。母がやりたくないことを私がやっておけば、とりあえず母の機嫌はいい。まあそんなことで、自分のやりたいことはいつも後回し。でもうちの母からさ、あなたは好きに生きてたわねって言うんですよ。生きてへんしなって話なんですけど。私あなたのやりたいことをやらせてあげたわって言いますよ。私からしたらもうごめんけど、半分もやれてないと私は思ってます。と、そういうことなんですよ。じゃあ、じゃあ、私はそう思ってる。じゃあ、私はどうするのって言ったら、もう、うちの子たちに対して、私は何をしてきたかっていうと、全部イエスで返すです。何を言ってきてもイエス。何を言ってきてもイエス。ノーって言うっていうことは、自分のルールで子供をコントロールしてるもんね。だからいいんですよ。例えば、もう、すっごい極論言いますけど、例えば、子供が私ドラッグやりたいねんって言った時にイエスって返しますよ。私はイエスって言います。いいよって。でもごめんけど、その後にどうなるか分かってるんよねって。どうなるか分かってるって考えてもらうって感じですよね。そんなことしちゃダメでしょうではないんですよ。そんなことしちゃダメでしょうは自分のルールにはめてる。
ああ、そうか。ああ、自分で自分のルールを作る手伝いができると良さそうですね。
そう。だから空気読むってごめんなさい。自分のルールじゃなくて相手のルールに乗っかって生きてるだけだから、本当一生自分のこと生きれないの。
本当だ。そうですよ。
そう。だから、こっちのルールに、親がやれることはこっちのルールに縛らない。で、縛らない。相手に考えてもらう。 そうすると空気を読む子供ではなくって、これが自分にとってどうなるのかっていうことを考えれる人になっていくわけなんです。だから今、どうしても空気読んじゃって、自分が本当はこうやりたいのに空気読んじゃって、自分のこと後回しにするってなっちゃってる人は、親御さんのことを恨む必要はないんですよ。親御さんも一生懸命生きてたから、この子のことをダメにしようなんて思って育ててる親御さんはいないの。で
ああ、
も、
そうですね。
でも、あ、俺、あ、私、あ、僕、あ、私、あの時、あの環境で生きてたからこうなってたかもしれないなって、もしこの今、ポッドキャスト聞いてるくださってる方は、もしそう思ったのなら、今が変え時。自分はどうしたいのか。で、今目の前で起きているこの幸せな環境に息苦しいともし感じているなら、それは自分の今の自分が息苦しいと思ってるんじゃなくて、小さい頃にその環境を耐え抜いた自分が息苦しい幸せはこの環境は私の環境じゃないと思ってるだけだから、自分の、そう。だから自分の中に手を当てて、違うよって、ありがとねって。でもね、今これ本当に多分私、とってもありがたい環境にいるよって言ってあげてください。ここから。
そっか。いや、なんか、けなげなね、自分、昔の小さな自分の、その価値観変えてあげなくちゃいけないですね。
ね、
変えてあげ
そう。
たい。
変えたい。いくらでも変えることできるんでね。これ聞いて、はって気づいた人は、ぜひぜひ、変えてください。で、変えて子育てをしていけば、子供はそうはならないから。今からでも間に合うんでね。ぜひやってもらいたいなと思います。
まずは自分ってことです。よろしいですか？
まずは自分です。まずは自分がしまった。私、空気読みまくってて、なんかこんな感じになっちゃってるわって。なんでこんな風に空気読むようになっちゃったかなって、子供の頃をいろいろ考えてもらったら、ああ、そうかって。でも、お父さんが機嫌悪かったのだって、お父さんのせいじゃない可能性があるからね。お父さんだけ我慢してた可能性がある。でも、その我慢してたお父さんのことを見て、自分はやっぱり怖いと思ってしまってた可能性がある。あるいは、その、なんていうのか、すぐギャーって怒り出す、なんかもう、なんていうの、感情の塊みたいなお母さんを、なんとかこう、その感情を爆発させないようにするために、こう、腫れ物に触るように、こう、お母さんと接してた自分がいたなとか。でも、それを毒親って言って切ってしまっては、もう、なんていうのかな、せっかく親子関係、そういう親子関係の中でこう生きてきたんだからもったいないから、そこまで否定する必要はなくて、あ、あれがそうだったんだなって、あれが今の私を作り出したということは、今の私は、それが違う、勘違いと気づけば変わるんですよ。だから、この中に、で、それがインナーチャイルドってやつなんだけど、だから自分の中の自分に、もう、なんていうの？この緊張している時が自分の居場所なんて思わなくていいよ。本当の安心っていうのは自分が自分らしく生きれてる場所だよ。空気を読むっていうことが素晴らしいことじゃなくって、自分が自分のことをよく分かってるっていうことが素晴らしいことなんだよって自分に聞かせてもらったらいいかなって思います。
ありがとうございます。そろそろお時間になりました。皆様ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。ゆかさんのことをもっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM でどうぞ。お話は？
ボイボイアロハの板葉由佳でした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハロの色は。
波が繰り返すメロディーの中、ただそこにいるだけで十分さ。心の中にあるコンパスが進むべき道を照らしてくれる。走る中、人